こんにちは。姿勢クラブ佐藤博正でございます。開戦後初の定例会での一般質問であります。万里一空の精神で精進してまいりますので、先輩議員、同僚議員、そして山本市長をはじめといたします理事者の皆様、どうぞご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。さて、それでは第258回定例会にて通告に従いまして一般質問をさせていただきます。理事者の皆様の明確なご答弁をよろしくお願い申し上げます。3項目3点を質問させていただきます。まず1項目目は小中学校給食費無償化についてであります。むつ市は0歳から18歳までの医療費無償化は実現されております。また国、県、市としてさまざまな子育て支援を講じていただいてはおりますが、給食費に関しては無償化がまだ実施に至っておりません。子育て世代が待ち望んでいる施策として給食費無償化は悲願であるものと感じております。そこで小中学校給食費無償化に関して教育省のご所感をお伺いいたします。続きまして投票区の再編についてお伺いいたします。再編についてはヒアリングで協議をしておりますが、内容的にご容赦をいただくこともあると思います。昨日先輩議員からも選挙投票率の件のお話がありましたが、本年度は選挙の年でありました。直近ではむつ市議会議員一般選挙が行われたのですが、まず基本的なことをお尋ねいたします。ポスターの掲示板の数とそれにかかる経費、また投票所の数と経費はどのようになっているのかお尋ねいたします。3項目目は先般発表されました財政中期見通し2023についてお伺いいたします。財政健全化に向けた重点項目の中に補助金等の見直し、一部事務組合基金等の削減という目標がありました。そこで一部事務組合負担金等の削減が目標になっておりますが、削減への具体的な取り組みと今後の見通しについてお伺いいたします。以上3項目3点を壇上からの質問とさせていただきます。
いいよ。
市長、
佐藤博正議員のご質問にお答えいたします。まず教育行政についてのご質問、小中学校の給食費無償化についてお答えいたします。学校給食の実施にあたっては学校給食法の中で必要な施設および設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する人件費および施設設備の修繕費を設置者の負担とする、そしてその他学校給食に要する経費は学校給食を受ける児童生徒の保護者の負担とすると定められており、当市におきましては法に基づいた経費負担により学校給食の運営を行っているところでありますが、現在国や県も学校給食の無償化について検討を始めていることから、市といたしましても子育て支援と学校の負担軽減の観点から早期実施を目指し 国や県の動向を注視し検討を重ねてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にその他にいただいたご質問につきましては、選挙管理委員会および担当部長からの答弁とさせていただきます。
選挙管理委員会委員長、
佐藤博正議員の選挙についてのご質問にお答えいたします。まずポスター掲示場につきましては、公職選挙法などにより設置数が規定されており、当市では平成31年の青森県議会議員一般選挙以降は400箇所として各選挙を実施しております。またその経費につきましては、直近のむつ市議会議員一般選挙では掲示場の設置費用とアルミパネルの利子費用を合わせまして約2306万円となっております。次に投票所につきましては、現在69箇所となっており、経費の大部分は人件費で約946万円となっております。
財務部長。
ご質問の3点目、財政中期見通し2023についてのご質問。一部事務組合負担金等の削減が目標になっているが、削減への具体的な取り組みと今後の見通しについてお答えいたします。はじめに削減への具体的な取り組みについてでありますが、今般策定いたしました財政中期見通しでは、財政健全化の目標と重点事項の一つに、一部事務組合負担金の削減を含めた補助費等の見直しの効果として、令和5年度から令和9年度の5年間で、2億6960万円の削減を目標に掲げております。具体的には、下北医療センターでは、赤字補填として、1億円以上の負担金を支出している陸奥リハビリテーション病院におきまして、透析部門の新たな開設による収益の増加に伴い、4年間で2億2000万円の負担金が削減できるものと見込んでおります。また下北地域広域行政事務組合では、平成31年に策定した陸奥市消防ビジョンに盛り込まれている消防力の維持に配慮した職員配置の見直しによる人件費の削減に伴い、5年間で4960万円の負担金が削減できるものと見込んでおります。次に今後の見通しについてでありますが、留意点として、新ごみ処理施設や陸奥総合病院新病棟の建設等に伴う一部事務組合に対する負担金の増額が見込まれております。今後におきましても、市民の皆様からのご理解とご協力のもと、社会情勢や国県の動向等も注視しながら、行政の効率化とスリム化、事務事業の見直し、財源の確保といった取り組みを推進していくことで、持続可能な財政運営を目指してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員、
ご答弁ありがとうございます。それでは、順番に、再質問をさせていただきます。まずは小中学校給食費無償化についての再質問をさせていただきます。 早期実現を目指していただけるというご答弁の内容をいただきました。そこで質問なんですが、実施のめどは大体ですがついているのでしょうか。お願いいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。保護者の負担減や学校における徴収事務の軽減のため、できる限り早い実施を目指しますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。それではですね、実施することに対して、障害等があるのか、お尋ねいたします。
教育部長。
お答えいたします。学校における事務作業が増えないよう、実施方法についてしっかり検討することが必要となります。また安定した財源確保が必要であると考えております。
佐藤博正議員。
財源確保というのは、非常に重要であり、実施した場合恒久的な財源は絶対ではありますが、実施した場合の小学校、中学校の費用はどのくらいになるのか、算積しているのでしょうか。お分かりになるのであればお願いいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。現在の児童生徒数から概算で2億4千万ほどの費用を試算しております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。今、ご答弁いただいたように、概算で2億4000万というご答弁でございました。多額の費用負担が発生いたしますが、財源の確保等大変ではありますが、例えば中学校から始めるとか段階的に始めるような考えはございますでしょうか。お尋ねいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。教育委員会といたしましては、基本的に市内小中学校全校で検討しております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。小中学校一斉に実施するということではございましたが、それでは今度は財源についてお伺いいたします。財政負担はどのようにお考えなのか、お尋ねいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。現時点におきまして、一般財源を想定しております。当初予算方針においても、教育・子育ての環境の充実を最重点事項としておりますことから、実現に向け活用できる国や県の補助金、交付金などの活用も含め検討してまいりたいと考えております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。前向きなご答弁ありがとうございます。教育・子育て環境の充実を最重点事項としているというご答弁をいただきました。それでは子育て政策の中で給食費無償化の優先順位は上位に位置しておりますでしょうか。お伺いいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。子育て教育といった面からも優先順位は高いものと考えております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。ご答弁いただいたように、優先順位は高いものということでご答弁をいただいてきました。とても心強く思っております。財源の確保が必要であることは分かっておりますが、給食費無償化は子育て世代の皆様の負担軽減はもちろんのことで、学校での教職員の皆様の負担軽減にもつながります。またこれは持論なのですが、給食費無償化で浮いた負担は必ず市内経済にも寄与するものと思っております。最後に市長にお尋ねしたいと思います。給食費無償化についてのご所見をお願い申し上げます。
市長。
はい、教育部長からも答弁させていただきました通り、新年度当初予算の方針におきまして、教育・子育て環境の充実を最重点事項としておりまして、優先順位は高いものの、給食の無償化にはですね、約2億4000万弱ですね、 の予算が必要になってまいります。このことから佐藤議員が壇上で紹介いたしました今年度4月からスタートいたしました18歳までの医療費無償化をスタートするにあたりまして、予算ベースで1億5317万円今年度予算に計上してございます。またその拡充分、これまでも乳幼児医療の無償化っていうのをやっておりましたけれども、18歳まで所得制限なしで拡充したということで、予算額で8561万円の予算を工面するのに、今年度までかなりの期間を要してですね、財政シミュレーションをしながら、前市長が英断をしたということでございます。そういったことからも、8500万円を捻出するにもですね、当市にとっては大きな一歩を踏み出したと、そういったことを言っても過言ではないと思いますけれども、その3倍のですね、予算が必要となります給食料の無償化には、事業のスクラップをはじめですね、今後、むつ市の未来を見据えて大きな決断が必要であると考えてございます。私自身、子どもたちの笑顔輝くむつ市のために全庁一丸となってですね、当初予算編成過程の中で議会で出ましたご意見も踏まえて、前向きかつ実現に向けて取り組んでまいりたいと存じます。
佐藤博正議員、
ありがとうございます。本当に予算的にはですね、先ほども市長の方で8000万弱を捻出するにも大変、それは当然なことでありまして、なのですが、ぜひですね、国県等の動向等もあるとは思うのですが、ともかく前向きにできれば来年度から実施できるような形を取れると大変、皆さんが喜んでくれるのではないかと思いますが、これは財政との関係ともありますので、ぜひともですね、前向きに、早期実現に向けてお願いを申し上げたいと思います。続きまして、投票区再編についての再質問をさせていただきます。ご答弁いただきました中で、ポスター掲示板400箇所で2306万、これは1箇所あたりで5万7000円かかっているという計算になります。投票所も69箇所で946万、これは1箇所で13万7000円、これ人件費ということで経費がかかっていると思いますが、そこで再質問なのですが、人口減少に伴い、ポスター掲示板、投票所の数の再考はどのように検討しているのか、お尋ねいたします。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。ポスター掲示場の数につきましては、公職選挙法等の規定によりまして、1投票区につき5箇所以上10箇所以内で、投票区ごとに選挙人名簿登録者数と面積から算定することとされておりますが、選挙特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができるとされております。合併直後のむつ市では、480箇所の掲示場を設置しておりましたが、その後人口減少等に伴い青森県選挙管理委員会との協議により段階的にその数を減らし、現在の400箇所となっているところであります。また、投票所の数につきましては、現在見直しを行っており、関係する地域の皆様や町内会等のご意見をいただきながら進めていくとともに、見直しの対象となる地域の有権者の皆様に対する負担軽減対策として、投票所への移動支援、移動期日前投票所の設置なども併せて検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。以上です。
佐藤博正議員、
ありがとうございます。減らして、今回400箇所ということでございました。ただですね、選挙広報も各家庭に配布されていることを考えますと、私の考えではございますが、屋外ポスター掲示板を減らすことを検討すべきではないかと考えます。それによって財政負担が少しでも軽減されることによって市民の皆様に還元できるのではないかなと 思っております。ぜひ再検討していただける機会をいただければと思います。また投票順につきましては見直しをしているというご答弁をいただきました。まあ、減らすことによってさまざまな問題があるとは思われますが、投票所への移動支援等は、まあ、よくあの私が聞くことでは、候補者の方または後援会の方がしているというような声も聞いたことがあります。まあ、公平性を保つためにもですね、公的にやっていただくことをぜひお願い申し上げます。まあ、しかしですね、しかしこれだけの経費をかけているにもかかわらず投票率が低下しております。まあ、一概に選挙管理委員会が原因ではないのですが、若年層の選挙への関心のなさや政策論争の乏しさ等々数々挙げられるとは思いますが、そこで質問させていただきます。投票率の低下についての検証はどのようにしておりますでしょうか、お尋ねいたします。
選挙管理委員会事務局長。
お答えします。投票率の低下につきましては、公益財団法人明るい選挙推進協会が、令和元年の投票、統一地方選挙後に行った全国意識調査におきまして、投票を棄権した理由で最も多い回答が、選挙にあまり関心がなかったからということになっております。特に若年層の政治に対する関心の低さ、政策への無関心等が要因とされておりまして、党首におきましても同様の傾向により投票率が低下しているのではないかと考えております。以上です。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。まあ、今のご答弁の中に若年層の投票率の低下という問題がご答弁の中にありましたが、政治への無関心、諦め等々考えられるとは思いますが、まあ、それには我々議員、私を含めまして議員も一段と努力をしていかなければならないと思いますが、まあ、逆に投票率を上げるための施策はどのようにお考えなのかお尋ねいたします。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。投票率向上の施策といたしましては、若年層への選挙啓発として市内の高校及び大学へ、期日前投票所を設置しております。またそれ以外の一般の取り組みといたしましては、商業施設への期日前投票所の設置、市ホームページへの選挙広報の掲載、SNS や FM Azure による広報のほか、市内スーパー等へ、店内放送やチラシによる選挙啓発の依頼等を行っております。また、今後の投票区の再編及び再編に伴う有権者の負担軽減対策により投票環境の整備充実を図り投票率向上につなげていきたいと考えております。以上です。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。さまざまな形での、投票啓蒙活動を実施していただいていると思います。また、期日前投票の割合もかなり上昇しているのではないかとは思います。投票所の再編と同時に期日前投票所の増設も考慮していただければな、また投票率が上がるのではないかなと感じてもおります。まあ、これは、私の、考え要望なのですが、まあ、最後に、当選後でのですね、挨拶が禁止されていることをしっかりと有権者の皆様にもお伝えいただけないかと思います。お願いの時だけ来て当選したら全然来ないなんていうお話をされてしまうことが多々ございます。まあ、この、公共の電波を伝えて大変申し訳ないのですが、行きたいけど行けないということでご理解していただけるよう、ぜひともですね、市民の皆さんにはぜひ啓蒙活動の方をよろしくお願い申し上げます。続きまして、3点目の財政中期見通し2023について再質問をさせていただきます。まあ、先ほどのご答弁いただいた中に6つリハビリテーション病院にての赤字解消といいますが、解消といいますか、新たに透析部門の開設により増収になるというお話でした。透析患者の皆様にはかなりのご不便をおかけしておりましたが、これでは少しは解消されるのではないかなと私個人的には思っております。また消防でも6つ市消防ビジョンの 職員配置見直しでの人件費の削減ができるということでもございました。まあ、しかしながら、陸奥総合病院の建設にて、先般入札が不調となりました。その建設費負担等について、計画にどのように反映されているのか、また今回の入札不調による影響で削減は難しいのではないかと考えますが、その辺のところはどのようなお考えをお持ちでしょうか。
理事者側に申し上げますが、一部事務組合の範囲に入りますので、答えれる範囲でお願いをしたいと思います。財務長。
はい、お答えいたします。新病棟建設の不調の影響ということでございますけれども、今後のスケジュールが未定となっておりますことから、従来までの令和9年度の供用開始ということで、かかる負担金等について計上をさせていただいております。また建設に伴う負担金のシミュレーションは、地方債の償還が終わる令和40年度まで行っておりますけれども、本計画では主に令和8年度から建設費、また令和9年度から医療機器購入費に伴う負担金というものを見込んでおります。現在の計画では令和9年度にピークとなる約18億3000万円を計上、これは令和5年度と比較いたしますと約4億5000万円の増となっております。次に入札不調による影響についてでございますけれども、今後スケジュールの繰り延べおよび建設費の増加が予想されますが、本計画でお示しした削減項目に沿って確実にまずは財源対策を講じるとともに、陸奥総合病院においても内部管理経費等の削減に努めていただくほか、交付税や補助金等の増額について国や県等に要望するなどして、新たな財源の確保により負担金の圧縮に努めてまいります。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。昨今の世界情勢等を考えますと、経費増大等は否めないのかもしれませんが、ない袖では触れないという言葉もございます。新たな財源の確保や経費等の削減とは絶対必要になるとは思われますが、さらなる経費圧縮に努めていただきたいと思います。経費圧縮ということではありますが、消防体制についても基準財政需要を9億円以上上回る状況でありますというふうに書かれております。20年先を見据えた陸奥市消防ビジョン策定を平成31年に行ってはおりますが、また当時と状況がかなり変わっていると思いますが、どのように捉えておりますでしょうか。
財務部長。
はい、お答えいたします。陸奥市消防ビジョンにつきましては、人員配置計画や車両更新計画の検討など進捗管理について毎年行っておりまして、策定から5年経過する今年度は消防ビジョンの見直しのタイミングではございますけれども、方針としては大きな変更はないものと考えております。一方で策定した当時と比較いたしまして、例えばですが、川内および脇の沢の消防分署の建設につきましては、津波の浸水想定区域が変更となったことや、物価高騰などの策定当時から社会情勢が大きく変わっておりまして、事業費も増額となることが予想をされております。財政中期見通しにおきましては、そのような状況の変化にも対応できるよう、補助金や有利な地方債の活用等、財源の確保に努めてまいりたいと考えております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。ただいまご答弁いただきましたように、やはり要は経費圧縮、補助金、そして有利な地方債ということになるのではないかと思います。しかし消防という市民の皆さんの安心安全等を確保する上で非常に重要なものでありますので、 数は予算で決定するのではなく、市民目線での策定をお願いいたします。まあ、例えばではありますが、陸奥総合病院新病棟建設や新ごみ処理施設の運営に伴う長期的な負担や、20年先を見据えた消防ビジョン等を考慮すると、5年ではなく、10年、20年といった長期的な計画策定が必要なのではないかと考えますが、その辺はいかがお考えでしょうか。
市長。
はい。まあ、中期財政、財政中期見通しにつきましては、財政の中期的な見通しを見える化することで、まあ、市の財政状況を市民の皆様と共有して、ご理解をいただくために、財源対策として実施されている各種施策をはじめ、陸奥市全般にわたってのご協力いただくことを目的として、平成27年度から策定してございます。佐藤議員おっしゃるとおりですね、10年、20年先のことを見据えて、財政運営するべきではないかというご提案でありますけれども、市の内部の中では、先ほど財務部長から答弁しましたとおり、令和40年までのですね、地方債の償還のシミュレーション、これは一部事務局や下北医療センターに対する建設費のシミュレーションでありますけれども、まあ、そういった10年先、20年先のシミュレーションを踏まえて、財政運営をさせていただいておりますので、市民の皆様にですね、公開しているのは5年先の財政シミュレーションということでありますけれども、市といたしましては、10年先、20年先を見据えて、財政シミュレーションをしておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。まあ、別途長期的なシミュレーションを行っているということでありますので、まあ、昨今のさまざまな状況を考えますと、このような状況になるとは、5年前には誰も想像しえなかったし、また考えもしないような状況下であることを考慮すれば、5年ごとの計画の策定がベストでもあり、また市民に対しての見える化をするということでも、5年というのは必要なのかなと。納得させていただきました。まあ、いずれにせよ、この財政中期見通し2023が、確実に履行されることをご期待申し上げます。まあ、ルール、質問を重ねてまいりましたが、市民の皆様の負担軽減、それは世代を超えた共通の願いでもあります。笑顔輝く希望の町、陸奥市の実現のため、2期目、任期の最初の一般質問をさせていただきました。私自身も万里一空の精神で精進していくつもりでございます。そして市民の皆様が夢を抱き生活をしていくことが私の夢でもあります。それではこの言葉で一般質問を終わらせていただきます。今回は長いです。夢なき者は理想なし、理想なき者は信念なし、信念なき者は計画なし、計画なき者は実行なし、実行なき者は成果なし、成果なき者は幸福なし。ゆえに幸福を求める者は夢なるかるべからず。滝沢栄一、ありがとうございました。